ました。はい。はい、ビーと。ですね、こんばんはです。今日はですね、なんだっけ。なんて読むのかな、コアバナなのかな。っていうサイトにあって、たものから適当に、やろうと思います。で、ですね、ちょっと結構バタバタですね。ジダレスに141と、大阪と、大阪じゃないですけど、コンバート、アザス。で、142で、お茶コンと、あ、コンバートです。お茶じゃないですけど、作業用に聞かせていただきますと、アザス。はい。で、143番で、パパイカリアクト。とりあえず、まあ、いつもの方ってことで、アザス。で、144、頭から聞かせていただきますと、アザス。来週ですね、と。どんな企画になるのか楽しみにしていますと。どんな企画っていうか、前回と、あんま変わんない。前回のような形だと思います。ただ読んでるものが違うみたいな。あ、まあ、あと出てくる人も違うみたいな。まあ、出てくるっていうか、その読む人。うん今回の企画は、前回は10人、まあ、自分含めて出ましたけど、次のやつは8人自分含めないってことですね。まあ、被ってる方もいますけどで、145今日も聞けるのか、こんな嬉しいことはないと。アザス。ついでに明日もあるともっと嬉しいと。明日か、金曜やっかんね金曜やるんでね。はい、まあありがたい話ですけども、で、146おっちゃんことおっちゃんじゃないですか、この後ヘビーレインの実況録音をダウンロードして初めておっちゃんのゲーム実況を見ましたと。あざっす。ここの朗読とはまた違う軽い感じの喋りが新鮮でしたと。まあ、てかあっちが普通なんですけど、オンタイムのゲーム実況を見てみたいと思っておりますが、最近はもうやらないのかなと。最近やるもんがないんですよやるもんがないんですよね。やりたいなっていうのもないし、だとまあそっちの需要よりも、こっちやった方がいいのかなっていう感じですねまあぼちぼちやってるのはあるっちゃあるんですけど、まああんま見てても面白くないかなって。あのヘビーレインみたいな感じの作品はあんまないですからね。で、147、まさか生で聴ける日が来るとは思ってなかったからめちゃ感動してますとそんな自分、レアじゃないんですけどね、大体毎週やってますんでね、タイミングさえ合えばってことだと思うんですけど、まずあざっす。で、朝まで頑張って聞いてますねと、まあ、朝までやんないんですけど、で、148、おっちゃんこんばんはと、待ってますたと、あざっす、とりあえずあざっす。で、149、おじきと久しぶりの生配信と、風が抜けきってないので、全裸配信は勘弁していただきたくと、今日寒いしね、今日寒いっていうか、もうこれからどんどん寒くなってくると思うんですけど、天野屋さんの甘酒飲みながら拝聴しますと。天野屋さんの甘酒よくわかりませんけど、とりあえずうまいとこなのかな。とりあえずあざっす。で、150、おっちゃんこと、おっちゃんじゃないですか、こんばんはと。私事なんだけども、がんの手術やっと終わったと思ったら、検査で転移の可能性を指摘された、怖いと。てか、それ、リアルすぎるってか、リアルなんでしょうけど、あ、マジっすか。手術終わって、一安心と思ったら、本当ですか。自分がどうこうできる話じゃないんで、まあ、可能性ですからね、あくまでも可能性だから、まあ、それがないことを祈っておりますけども、ねえ、でも、まあ、早期で見つかれば今の医療だったらっていうのはあるから、まあ、一番ね、当然いいのは転移の可能性だけで、あ、してませんでしたっていうのが、それは いいんでしょうけど仮に万が一100万が一あったとしても、まあ早期発見なら大丈夫でしょうというところで、まあとにかく完治目指して、頑張ってくださいというところしかちょっと言えませんけども、はい。で151、パパで思ったけど、お茶に子供できたら寝る前とかすごいクオリティ高い読み聞かせになりそうで羨ましいなと。だらーっと怖い話で寝れねえって、逆にずっとなんか耳元でこいつ喋ってる、怖えってぼーって言ってるから寝れねえよ、寝てんのに夢でも聞こえてくるみたいな感じやな。で152、お茶ゴンド、まあ、お茶じゃないですか、まあ、あとこの曲ストレイテナーと、うん、そうですね、あの勇者ヨシヒコの、うん、2期のオープニングですね、好きでね。で153、さっきの、 あの150番さんですけど、うん、大丈夫なのかよと、完治頑張れと、お茶ゴンド、お茶じゃないですか、この後アザス。で、154、拡張戦士様こんばんは、初聞きですと。絶対初聞きじゃないって、逆に今もうこの一番初めのこの風に呼ぶ人久しぶりっていうか、もういないと思ってた、もう懐かしい。155、イサムさんこんばんはと、明日も早いので0時まで聞かせてもらいますと、すいませんね、あざっすそれなのに初めにダラダラ喋りすぎかもしれないですけど、はい、まあ、レッスン付きは喋ってますんでね。で156、うちの身内も余命半年って言われてから5年生きてるからねと、今の医療は日進月歩ですよと、もうなんだかもうどんどんどんどん進んでますからね、ね、なんとか細胞、ど忘れしたけど iPS まあなんかいろいろありますしね、遠隔操作でロボットで手術しようみたいなのもあったりとか、ね、はい。で157、勇者ヨシヒコはしゃくれ魔法がいいねと。しゃくれ魔法あれよかったね、まあ見てる人しか分かりませんけど、しゃくれ魔法結構好きでしたね。っていうかあの演技してる方たちもあの頑張ってる感があって非常に良かったですね、あれは笑いましたよ、はい、まあいいや。というわけで音切ってちょうど音終わったんでじゃあですね、一気に切り替えてですね、じゃあ行きましょうかなんかいろんな人いるな。158、さっきの150番さんにですけど、まあ俺らも胃がんと脳腫瘍をやりましたがとりあえず生きてますと、まあ、何の慰めにもなりゃしませんがと。すごいいろんな人がいる、うん、でも普通にね、今はもう医療すごいですから、はい、なんだろう、自分別に専門家でもないしあれですけど、まあ、よくその病は気からって言いますけど、意外とその気持ちでそのなんていい方向に傾くか悪い方向に傾くかとかそういったのもあると思うんですよね結構、うん、精神論語ってもしゃあないですけど、でも自分はそう思ったりするんで、だからまあ普通に、うん、治る治るっていうところで思ってれば普通に治るもんだと思うんですけどね、うん、いい方向に傾くとは思いますけどね、はい、じゃあ行きましょうか。一番初めは骨の穴っていう題名の話です。読んでたら申し訳ない飽きてもう覚えてないことが多いので、適当に選んでるんで、もしかしたら読んでるかもしれないけど一応いきます。骨の穴っていう題名の話です私は子供の頃田舎に住んでいた。通っていた小学校の裏には山があり、家が小学校の近くだった人も多かったので、 同学年の子たちは放課後や休みの日は山でかくれんぼや探検などをして遊んでいた。そんな中、私だけはあの山に近づこうとは思わなかった。理由はいろいろあったが、一番の理由は毎年何人か山で失踪者が出ることだった。祖父母は神隠しだと言っていた。それが怖かったし、祖父母に山にはあまり近づくなと言われていたので、私はいつも近くの公園などで遊んでいた。たまに友達が家に遊びに来ることもあった。ある日、学校で仲の良い友達に山で遊ぼうと誘われた。いつもなら断るのだが、その日は家にいるはずの祖父母が出かけていて、家に帰っても一人だった。その上、前の日の夜にやっていた怖い話の特番を見てしまい、家に一人ぼっちはどうしても避けたかった。私は迷いながらもつい OK と言ってしまった。すべての授業が終わり、一度家に戻り、懐中電灯をポケットにしまい、山へ向かった。その日はかくれんぼをするとのことだった。じゃんけんで勝ち、なんとか鬼にならずに済んだ私は一人でいい隠れ場所を探しに行った。しばらく歩き続けると、自分が今山のどこら辺にいるのか全然わからなくなった。完全に道に迷った。その上、同じ道を何回もぐるぐると回っているように思えた。その証拠に、今歩いている道にも少し前に通った時についた足跡がいくつかついている。叫んで助けを呼んでも誰も来ない。このまま進み続けても帰れないと思った私は、脇の獣道に入った。足場の悪い道を歩いていると、いきなり地面がなくなったような錯覚を起こした。下を見た。踏み出した足の先には大きな穴が広がっていた。私はその穴に落ちていった。気がつくと私は真っ暗な場所にいた。周りを確認しようとしてポケットを探ると、懐中電灯がない。落としたのかと思い、手探りで地面を探した。何かが手に当たり、掴んでみると懐中電灯ではないようだった。私はそれを地面に置き、改めて探し始めた。意外とすぐに見つかり、電気をつけた。そこにはさっき地面に置いたものが転がっていた。それは日常生活の中では決して見ることのないものに似ていた。白くて木の枝よりちょっと太いぐらいの棒。その先には5本の細い棒がついている。人間の肘から先の骨だった。ほんの1分前に自分がこれを触っていたという事実に吐き気がこみ上げてきた。なぜここにこんなものがあるのかと考える。本当は大体分かっていた。でも自分の頭の中にある最悪の可能性をどうしても否定したかった。その先の、その骨の先をライトで照らした。そこに広がっていたのは、私の予想をはるかに上回った光景だった。骨、骨、骨。ありえない数の人の骨が積み重なっていた。そしてその骨の山がカタカタと音を立てて揺れ始めた。そしてその中から出てきた得体の知れないもの。赤ん坊の姿をしているが、お腹や背中から骨やら腸やらが飛び出し、手と足が一本ずつない。左手一本と右足一本で張ってくる。しかもこの世のものとは思えない規制を上げながら、異常な速度でこちらに向かってくる。 私は悲鳴を上げた。頭は何も考えることができなくなり、体はその場から一歩も動けなくなった。その光景はまるで地獄絵図だった。その時だった。おい、大丈夫か？声が聞こえ、大人が二人穴から滑り降りてきた。私はその一人にしがみつき、後ろを指さした。二人ともぎょっとした顔をしていた。私も恐る恐る後ろを向くと、あの化け物は消え、大量の骨だけが残っていた。この人たちは村の警察官で、私がいなくなったことを一緒に遊んでいた友達が通報したらしい。私は家に送り届けられた。両親にはとても心配された。私はそれからの生活を何事もなく過ごした。ただあれから20年経った今でも、あの時の恐怖は少しも薄れることはなく、私の体に刻み込まれている。以上、骨の穴っていう題目の話でございました。で、ジータレス読み、マジか。159、笑いが免疫機構を向上させるのは事実らしいですよ。骨の穴読んでますねと。これ読んでんのか、これマジかよ。いつ読んだんだ、これ。記憶にない。読んだ、これ。ん？骨の山の中から、手と足が一本ずつない赤ん坊の姿をしたやつが出てきて、こっちには張ってくるなんていうのを読んだか、これ。全然記憶にないぞ。まあいいや。読んじゃいました。で、160、お茶今来たと。お茶じゃないですけど、あざっす。そして、ね、安定の出遅れた後、雪積もったから寒いだよと。どこの方ですかね。雪積もって、まあ関東の方も寒いですけどね。雪か、そりゃ寒いわな。で、161、今夜は緊急特番チキチキ夜明けまでぶっちぎり朗読と聞いたのです飛んできましたと。まあ、誤爆ですね。多分別番組だと思うんですけど。で、162、伊佐六さん、はじめましてと。まあ、はじめましてじゃないと思うんですけど、はじめましてなんですかね。と思ったらですね、パンツを履いたままで聞いてます。大丈夫でしょうかと。まあ、パンツ脱いでたわけです。はい。まあ、脱がない方がいいです。寒いから。で、163、声がいい。声がすごくかっこいい。私はあなたの声が好きです。なんか、英文をなんか、なんつうの、適当に、日本語訳してくれるサイトにポンって入れて出てきた言葉みたいな。はい。まあ、とりあえず、あざっす。ありがたい話で。ほとんど言われたことないですけど。うん、で、次。エクスカリバー。エクスカリバーっていう話。題名の話。これは読んでねえべ。全く記憶にない。エクスカリバー。ゲーム好きな人ならエクスカリバーって一度は聞いたことがあるんじゃないだろうか。洞窟の奥深く地面に刺さるその剣は、選ばれた勇者にしか抜くことのできないみたいな感じの。でも俺にとってエクスカリバーはまた別の思い出のある言葉なんだ。結構長い話だし、幽霊とか呪いとかは出てこないので、あまり怖くないかもしれないが許してほしい。 それが高校3年の夏休みのことだった。俺にはマイクと呼ばれる仲の良い友達がいた。親友と言っても差し支えないだろう。そいつがマイクと呼ばれていたのは単に外国人顔だったからだ。ノリが良くて楽しいことなら何でもやりますみたいなやつだった。俺が通っていた高校は進学校だったから、その高校最後の夏休みは勉強漬けだった。市営の図書館で夕方までマイクと勉強して、適当にだべってから自転車で家に帰る。そんなつまらない夏休みだった。勉強場所として利用していた図書館の向かいには結構な大きさの神社があった。小さな山なんだけど、そのてっぺんに神社がある感じの。もちろんその山全部が神社なんてことはなくて、最初に石段を登ると山の外周を散歩できるような幅広の道があって、さらに登ると神社に到着する。まあそこらに住むじっちゃんばっちゃんの散歩コースだった。誤解が生じないように言っておくと、本当に小さな山だぞ。山って言っていいのか疑問なぐらいの。その散歩道だって30分もあれば一周できた。ただ草木が生い茂っていたから実際よりは大きく見えていたのかもしれない。そしてその散歩道の途中には、洞窟というには大げさだけど、洞穴があった。気づく人にしか気づかないようなね。散歩道を歩いていて、見上げて山の斜面に目を凝らすと、背の高い草に隠れている洞穴の入り口がようやく見える。だから子供には見つけられない。背の低い子供には洞穴の入り口は完全に草に隠れて見えるのだ。俺も洞穴の存在に気づいたのは中学3年ぐらいになった頃だった。例えば俺がここで親父に聞いたら、絶対にその洞穴には入ってはいけない、あそこにはこの土地に住まう神様がみたいな話をすればいかにもって思うだろう。でも実際はそんなことはなくて、洞穴そんなのあったかなぐらいの反応だった。そんな夏休みのある日、俺とマイクはいつものように図書館で勉強して、コンビニで買った菓子パンをかじりながら昼休憩をとっていた。なあ、そろそろじゃないかと、そう俺は切り出した。何がとマイクが聞き返してきたので、あの洞穴だよ、このまま放置したままで夏休みが終われるかってんだよ、そろそろ探検土地じゃねえかって話と俺が言うと、ああ確かになとマイクは乗ってきた。じゃあこれから行くか。話題の提供は俺だったが、そう言ったのはマイクだった。マイクも俺もイベントのない毎日に飽き飽きしていて、毎日のように顔を合わせていたから、面白い話題も尽きていたのも手伝って、即日決行ということになった。マイクの家は図書館からほど近かったので、まずはマイクの家に行き、懐中電灯を2つ借りることになった。家に行ってみるとマイクの母親がいて、懐中電灯なんて何に使うのと尋ねられた。正直に神社の洞穴に入ることを伝えると、軍手も持って行きなさいと軍手まで貸してくれた。マイク家は両親もノリが良かった。そしていざ洞穴の下までやってきた。山の斜面を両手をついて登って、とうとう洞穴の入り口にたどり着いた。洞穴からは異様な空気が漂っていた。ごめん嘘、その日が快晴だったこともあり、全く怖いという感情は持たなかった。というかその時のノリが探検だったので、二人とも言動がふざけたものになっていたのだ。マイク隊長、我々はとうとう到着したでありますみたいな感じでね。ああ自分の名誉のために言っておくと、今で言うドキュンとかじゃないからな。ノリが良いと言ってほしい。だから俺たちのテンションは TPO をわきまえたものだった。まず懐中電灯で洞穴を照らしてみると、中の土は黄土色で、湿っているのかテカって見えた。これは 何かいます、何かいますよとマイクが煽り、俺がそれに乗っかって、畜生装備が足りなかったかみたいなやり取りをしながらホラー穴に入った。ホラー穴の大きさは俺たちが一人ずつでしか入れないぐらいの横幅で、高さもなくしゃがみ歩きでしか進めなかった。先にマイク、その後ろを俺がついていった。ホラー穴の土は見た目通りの粘土質で、匂いはなかったがいい感じにぬめっていた。そうそう、その時俺たちは学校の制服だったので、その方が図書館で勉強しやすかった。すすやワイシャツに泥がつかないように気をつけて進んでいた。だから進む速度は極めて遅かったと考えてほしい。少し進むと、といってもしゃぐみ歩きなので10分ぐらいはかかったかも。中は結構蛇行してるらしくて、入り口の光が見えなくなった。懐中電灯で前を照らしても 1,2 メートルぐらいしか先に見えてなかったと思う。ホラー穴の中は一本道だった。いろいろ喋りながら進んでいたんだけど、ホラー穴の中は意外と声が響かなかった。逆に粘土質の壁に音が干渉されているみたいだった。どれぐらい進んだんだろうか、マイクが声高らかに叫んだ。何か生えてるぞ。マイクがそう言った時は、俺はマイクの背中しか見えないような状態だった。だからマイクにちょっと先に進んでもらって、その生えている何かを二人で囲むような形になった。これは果物ナイフ？そう、実際は生えているのではなく地面に突き刺さっていたのだ。ナイフが持ち手の直前までずっぷりと、ギリギリ歯の尻の方が見えていて、その大きさから果物ナイフだと思った。さすがに並行してしまった。果物ナイフがなんでこんなところに。沈黙を破ったのはマイクだった。とうとう発見しました、エクスカリバーです。俺は思わず吹き出してしまった。一瞬感じた恐怖みたいなものもすぐに笑いに変わった。さあ、そしてその伝説の剣を勇者マイクが抜きにかかります。俺がそう言うと、マイクは懐中電灯を地面に置いて両手でふんねーとその果物ナイフを抜こうと試みた。しかし根元までしっかり刺さっていたためか、まるで抜ける気配はなかった。俺は勇者ではないというのか。こうなるともう俺たちはノリノリだった。次に俺が抜こうとしたが、結果はマイクと同じだった。果物ナイフはうんともすんとも言わず、まっすぐに地面に刺さったままだった。レベルアップしてからまた来ようぜよ。もはやその果物ナイフなんて障害物の一つにしか思えなくなっていたので、無視して先に進むことになった。何かある、このホラー穴には何かあるぞと二人ともハイテンションのままだった。そしてその果物ナイフから少し進むと、ホラー穴が L 字に曲がっていた。これまで蛇行して進んできたが、大きく曲がるのはそれが初めてだった。その L 字を曲がってまた少し進むと、マイクがなんだか広いぞと言ってきた。確かにそこにはこれまでよりも広い空間があり、今までは一列で進んできた俺たち二人が余裕で横に並べるほどだった。しかしだ、そこに目を疑うような光景があったんだ。ホラー穴はそこで行き止まりになっており、そこにはさっき見たのと同じ果物ナイフが大量に地面に刺さっていた。なんだこれ。しかもよく見ると大量のナイフが刺された時期がそれぞれ違うことが分かった。いかにも古いものもあれば、最近刺された感じでまだ光沢のあるものもあった。もうハイテンションとかノリとかでごまかせる範疇を超えていた。エクスカリバーの森だなんてマイクが言ってたけれど、声の感じから無理しているのが分かった。 帰ろうぜと、そう提案したのは俺だった。マイクが渋るはずもなく来た道を引き返すことになった。今度は俺が先頭になり、後続がマイクになった。来る時のハイテンションを失った俺たちだから、今度は怖くなってしまっていた。早く明るいところに出たい。何かしら声を発していないとマジで精神状態を保っていられなかった。俺はずっと独り言みたいに怖えよ怖えよとかブツブツ言っていたが、逆にマイクは何も喋らなくなっていた。そして L 字の曲がり角を曲がって最初の果物ナイフがもうすぐ見えてくる頃だった。俺は生まれて初めて体に旋律が走るというのを体験した。あの果物ナイフが抜けてるんだ。さっきまで直角に地面に突き刺さっていた果物ナイフが抜けて地面に横たわってるんだ。それだけじゃない。そのナイフの刃の部分はたった今人を刺しましたと言わんばかりに赤い液体で濡れていた。もう俺は限界だった。やべえマジでやべえって、誰か他にいるぞこの中にと今度はマイクに叫ぶように言った。さっきのナイフが抜けてるんだよ、血だらけだ、やばいぞマイク、これシャレになんねえぞ、誰かいるぞマジで。エクスカリバーとか言って抜こうとしたやつか、血だらけってどういうことだ、早く前に進めよ、出口まで早く行けよ。俺もマイクも反狂乱だった。俺は血だらけのナイフの上を通ることが怖くてなかなか前に進めずにいた。するとマイクが後ろから大きな声で叫んできた。おいお前早く行けって、聞こえねえのかあの音、早く行け。あの音ってなんだよ。マイクは瞬間言いよどんだが、声を震わしながらそれでも大声で叫んで俺に教えてくれた。聞こえるだろうが、誰か抜いてるんだよ俺の後ろで、さっき見つけたバカみたいに地面に刺さってるナイフを一本ずつ、聞こえるだろう。そう言われて初めてその音に気がついた。確かに後ろの方でズズズポズズズポという地面からナイフを抜く音が聞こえていた。誰かが抜いてるんだ、早く行けって、殺されるぞ。マイクがそう叫ぶや否や、俺たちは制服が汚れるのを気にする余裕もなく四つん這いになって出口まで急いだ。二人でずっとやべえって怖えってとか叫びながら、とにかく自分たちの声しか聞こえないようにずっと叫んでいた。正直そこから出口までの記憶はない。ただ出口が見えてもう夜になっていたことには驚いた。ホラー穴から脱出して山の斜面を転がるようにして降りて散歩道に二人で着地した。二人とも泥だらけだった。特に制服の黒いズボンに黄土色の土汚れが目立っていたが、マイクを懐中電灯で照らしてさっきの出来事が夢じゃなかったことを実感させられた。マイクのワイシャツには赤い血がついていた。間違いなくエクスカリバーとふざけて言っていた果物ナイフについていた血だろう。その後、別に不幸に見舞われたり幽霊を見るようになったりなんてことはない。今でもマイクとは親友だ。大人にはなったが、飲むものがジュースからアルコールに変わっただけだ。一本道の洞窟で俺たちの前後にいた何か、時々マイクとあのホラー穴の話をするけれど、ナイフを抜いていたのが誰だったのかは今でもわからない。エクスカリバーな、伝説の剣じゃなくて血だらけの果物ナイフだったけど、まだ刺さっているのかね。以上、エクスカリバーっていう題名の話でございました。 んで、ジータレスミ164、エクスカリパーと、エクスカリパーじゃないんですけど、あ、投げるでしか有効ダメージのないと、これ分かる人にしか分かんない、うん、で165、雪50センチくらい積もりましたと。どこ50センチも積もってるところなんて行ったことない。長い冬の始まりです。後で雪かきしてきますと。え、夜？夜やんの？よくわかんないけど。まあ、気をつけて。はい。166、石田、これ、明だっけな。さんでね、声優の方でね。石田明系の声の人とおいちゃんで BL 小説朗読とか別のファン、そう、開拓できますね、と。別のファン層。なんか、ま、昔なんか言われたことあるような気がしないで。で、167、近所の洞窟の中にナイフが刺さってたって話なら録音で聞いたことがあるようなと。え、これ読んだこれ。ん？近所の洞窟の中にナイフ刺さってたなって話、読んだっけ俺。近所の洞窟っていうのは、いろんなパターン。ありますけど、そこにナイフ刺さってて、でしかもいっぱい刺さってて戻ってきたら抜けてみたいなあったっけ。で168、アーサー王の剣ですねと、エクスカリバー、その岩に突き刺さった剣を抜くことができた者は英雄になるっていう、うん、そういうね伝説のやつですよね。で169、お茶夏野さんとかもう書いてないのと、ホラテラ繋がらないから全然わかんないんだがと、まあ、お茶じゃないんですけど、夏野さんだともうないんじゃないのかな。なんかいろいろなんか叩かれてから来なくなっちゃったんじゃなかったっけ。とりあえずなかった気するけどな。まあ最近見てませんけど別に。でもないと思う。で170、そういえばおじいさまはこんなに読んでるのに未だに怖い体験してないんですかと。まあおじいさまじゃないんですけど、まあまあまあまあって感じですね。てか基本的にあのなんつうのゼロ感っていうことやつなんで、はい。だ多分気づいてないだけかもしれないですけどね。で171、お茶の体験談心霊系聞きたいないと、まあ、ゼロ感ですからね、ゼロ感人間だから、だからもしかしたらなんかそういうのが分かりますよって人が見たらお前っていう、もうスタンドだらけみたいになってるかもしれない。で172、エクスカリバーというとドルアーガの塔を思い浮かべる私はもう中年と。これは自分も微妙ですからね、ドルアーガ、うん、分かんねえ。ドルアーガにエクスカリバー出てくるんだ。ドルアーガの塔って知ってるだけで別に自分はあんまほとんどプレイしたことないんですけど、うん、そっか、はい。まあということでエクスカリバーでございました。で次、これも読んだのか、俺全然覚えてねえな。まあ、まあ、かぶってももうしゃあない。読んだのかなこれ。てかね、全く予習をしてないからね、今上から下にグーって持ってかないとわかんねえんだよな。まあいいや、やろ。バリバリっていう題名の話、ひらがなでバリバリ。はじめに、私は先日ひどく怖い夢を見ました。それで誰かに聞いてもらいたくここに書き込むことに決めたのですが、ある〇〇という話と大変似通った内容であることに気づきました。それを読んで私自身かなり驚き、似たような話を書くことに若干ためらいもありましたが、決してパクリや創作ではないので読んでみてください。私は学校にいた。中学校だ。もうずいぶん前に卒業した。これが夢だとすぐ気づいたのはあまりにも校内がシーンと静まり返っていたからだ。 何より今の自分に中学校に来る用事などない。少々不気味ではあったが、緑色の廊下や歩くとミシミシという教室は懐かしかった。しばらくぶらついていると、廊下の隅にあるトイレが目についた。ああ、懐かしい。中学時代の私は胃腸が弱く、授業中にトイレに駆け込むこともしばしばあった。だから変な言い方だが、トイレは結構身近な存在だった。キーッとドアを開けて中に入る。相変わらず汚い。私はなぜか吸い込まれるように個室に入った。洋式トイレにドカッと腰を下ろす。なんで俺こんなことしてんだ。そこでようやく私は自分の行動の異常さに気づいた。そう、なんで私は夢の中でトイレの個室なんかに入っているんだと。じわじわと恐怖感が芽生え始めた。怖い怖い、なんで俺トイレなんかに入ってんだよ。軽いパニック状態に陥り、キョロキョロと周りを見回した。すると動いた弾みでカサッという音が上着のポケットから聞こえた。なんだろうと思って引っ張り出してみると、それは何の変哲もない一枚の紙。くしゃくしゃに丸まっていた。開いてみる。そこには私の筆跡とおぼしき字でこう書かれていた。バリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリ。意味がわからない。もともと字が汚い私であるが、そこに書かれている字はそれに輪をかけて汚く、ひどく焦って書いたような印象があった。首をかしげて疑問符を浮かべていると、一番奥の個室から音がした。びっくりした。誰もいないと思っていたのに。音は断続的に続いていた。自然とそっちに耳を傾けると、バリバリバリバリバリバリ、心臓が飛び出るかと思った。バリバリ、紙に書いてあったのはこのことだ。でもこの音源が何であるのかは全く見当がつかなかった。ただ言えることは、何か軽い感じの音ではなく、なんとなく重い感じの音だった。私は今すぐ逃げ出したい気持ちだったのに、どういうわけか壁をよじ登って上から音源の個室を覗き見ることにした。もちろん細心の注意を払って、音一つ立てないようにだ。私は見た。私の個室からは隣の隣に位置するため、すべて見ることはできなかったが、音源が人間であることは分かった。それも女の子だ。黒髪のおかっぱで、そう、まるでみんながイメージするトイレの花子さんそのまんまだ。髪の毛が邪魔で何をしているかは分からなかったが、そいつが何やら頭を上下に動かすたびに、またあのバリバリという音が響いた。私は自分でも驚いたが、信じられないほどの勇気を持ってさらに身を乗り出した。そこで私は見た。少女が人間の生首を頭蓋骨からバリバリと食ってるの。私は絶叫した。もうなりふり構っていられない。殺される。ドアを蹴破って個室を飛び出した。足がもつれて男性用便器に激突したが、それどころじゃない。振り向けば一番奥の個室が薄く開き始めていた。やばいやばいやばいやばいやばい。全力疾走。トイレを出て階段を目指す。母校だけあって校内の地理は完璧だった。自分がいるのは地上3階。3段4段飛ばしで階段を駆け下りる。すぐに1階にたどり着いた。そこで私は異様な光景を見た。下駄箱には片足のない少年や和服姿の女の子、 その他にも妖怪のような気持ちの悪い奴らがうようよしていた。でもそいつらは私を珍しがっていたようだが敵意はなさそうで、すぐに襲いかかってくるような気配はなかった。私はほっと安心する間もなく校庭に出る扉に飛びついた。一つ目の扉には鍵がかかっていて開かなかった。二つ目も三つ目も四つ目にも鍵がかかっていたのだが、これだけ内鍵のような仕様でひねれば簡単に開く鍵だった。開けるなりまた蹴破るように外に飛び出した。やった助かった、やった助かった、自分で言ってなんだか変な感じがした。なんで外に出ただけで助かったなんて言えるのだろうか。ここに来てやっと私は思い出した。俺この夢見たことある。そう、前に一度だけこれと同じ夢を見たことがある。あのバリバリというメッセージも前の夢で自分が書いたものなのだろう。この扉を出てすぐ右手にフェンスを切り取って作ったような簡単なドアがある。前の夢ではそこを出た瞬間に目が覚めたのだ。だからゴールが近いということを知っていたから助かったなどと言ったのだ。例えばたとえバリバリが追っかけてきたとしてもダッシュで走ればもう追いつかれないという自信すらあった。そう思って私は扉の方を見た。絶句した。私が通っていた頃のその扉は常時開け放たれていた。それなのに今は閉まった状態であり、おまけにごつい錠前までしてあった。嘘だろ、ふざけ。私はすっかり忘れていたのだ。最近小学校や中学校も物騒になってきており、登下校時間以外は全ての門を閉めておくことになっていたのだ。私が前にこの夢を見た時にはそんな規則はまだなかった。だから門はいつも開いていた。私はどうしていいか全く分からず天を仰ぎ見た。するとトイレの窓から誰かがこちらを見つめているのに気がついた。バリバリと目があった。鳥肌がブワッと立った。全身の毛穴が開く感じ、背筋が凍ったような気がして体温も急激に下がっていった。逃げなきゃ。私はとにかく走った。あいつから少しでも離れなきゃいけなかった。そこで私は思い出した。確か給食センターの車が入る門がある。あれはかなり低いのでよじ登ることだってできるだろう。そこへ向かってがむしゃらに走った。確かめてはいないが、すぐに後ろにバリバリがいるってことがなんとなく分かった。しかも自分より速い。50メーターもしないうちに追いつかれるような勢いだった。もうここからは感覚というものがほとんどなかった。ただ走って、門が見えて、それを全身で這うようにして登った。最後は転がり込むように門の外へ身を投げ出した。助かった、今度こそ。そう思ったわけもなく、ただ絶対自分は助かったという安心感があった。私は視線を外から学校へと向けた。バリバリとの距離がどれだけ縮まっていたのか確かめておきたかった。振り向いた瞬間、私は再び肝を冷やした。バリバリとの距離はなきに等しかった。もう目と鼻の先にあいつがいた。私の頭蓋骨を両手でつかみ取らんばかりにこれでもかと伸ばした状態で固まっていた。そしてあいつはこう言った。今度は殺せると思ったのに。そこで私は目が覚めた。当然のごとく全身は汗びっしょり、軽くめまいすらした。起きて私がした行動は、この夢を忘れないようにノートにメモを取ること。あまりにも怖い夢だったので後で誰かに話したかったのだ。 しかしメモなんて滅多にしたことないので、すぐにノートは見つからなかった。本棚の奥にあった古びたノートをやっと見つけ、開いた瞬間また私は絶句した。バリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリ。ノートの最後のページには確かにそう書いてあった。私は恐怖のあまりしばらく動けなかった。一度の夢はほとんど記憶にないが、割と楽に逃げ切れた気がする。二度目は今話した通りだ。でも三度目は、考えただけでゾッとする。はっきり言って、今度またあの夢を見たら逃げ切れる自信はない。もし今後新聞か何かで寝たまま死んでしまった人なんて記事があったら、それはもしかしたら私かもしれない。絶対そんなことは起きてほしくないけど。以上、バリバリっていう題名の話でした。で、ジータレスミ、173、リメイク版はリメイク版の味があるから全然 OK ですと。まあ覚えてないってことはいろんな読み方してると思うんで、まあそれはそれでってことで、はい、あざっす。で、174、ゼロ感と。これ何これ、ゼロ式水上観測器。これゼロ、略称はゼロ感なんだ。本当だ、書いてある。ああ、でも全然ちげえけど、ああ、まあ分かってると思うけど。で、175、今ホラーテラ大荒れだよと。あ、そうなんだ、最近見てないです。113とか有名だった人一切ないし、投稿作品は釣りばかりだからと。あ、そうなんだ、荒らされちゃった。今どこなん、そういう人たちが今度どこに移動してるかっていうのが気になるところですけどね。なんか安全なそういうのを作りたいよね。てかある意味、そのなんつうの、自分が読むネタで投稿してくれませんかっていうサイト作ってもいいかなっていう気もしないでもないけど、今はもうあらゆるところにあるから、そんなとこ自分が作ってもしゃあないなっていうのはあるけど、なんかそういうとこ作って、自分が読みますんでとりあえずそこを載せてくださいっつって、で釣りは全部バンしますからっつって、なんかそういうのあったらあれかもしれない。で、176、うちも積もったなと。兄さんのお取り寄せリストに雪大量を加えてほしいざますよと。ん？スキー場もオープンしてるし寒い寒いと。あ、違うわ、兄さんのか。兄さんって何かなと。兄さんのお取り寄せリストに雪大量を加えてほしいと。いや、いらないんですけどお取り寄せたくないんですけど。そうか、スキー場のあるところなんですね。177、オバマおっちゃんこんばんはと、よくわかんないですけど、とりあえずこんばんはと。配信間に合った、これで今週も乗り切りますと。あざっす。はい。で、178、荒れて終わるの寂しいよねと。適当に読んで楽しんでおけばいいのにと。まあだいたいその人が増えてくればそういうパーセンテージも上がってきて、でそれにあーってなった人が減ってくるから、パーセンテージ的に今度上がってくるんだよね、あれ荒らす人間がね。まあ荒らす人間はあんまりいないんでしょうけど、その荒らす率が増えてくるっていうか、その手応え感じて増えてくるみたいな。で荒らしだらけになってきて、ある程度の率になってくると、もう荒らしてもほとんど今度手応えなくなって、また別に移ってて、そこがもう錆びれるみたいな、なくなっちゃう、誰もいなくなるみたいな。どこにもいる、どこでもいるからね、どうしようもねえけどね。でもそれで埋まっちゃうと、そのもったいないよね。なんとかしたいところだけどね、でも大体ね、潰しても潰しても来るからね、そういうやつはね。 厄介なんだけどね、なんとかできねえもんなのかね。ああまあいいや、で次これも読んだのかね、もうわかんないけど、いい子良い子って書いてある題名の話。引っ越しをして半月ほど経ったある日、夜中に家の前の道路でお宅の息子さんが遊んでいたから注意しようとしたら逃げていったわよと H さん、ご近所さんに言われた。しかしうちの子が夜中に出歩くようなことはない。毎晩寝る前には玄関の鍵はきちんとかけてあるし、息子が寝たのを確認してから寝ているからだ。見間違いじゃない？間違いなくお宅の息子さんだったわよ。翌日家に見知らぬ番号から電話がかかってきた。〇〇小学校の〇〇と申します、 K 君息子のことでお話があるのですが、これから伺ってもよろしいでしょうか。30分ほどして電話の相手が訪ねてきた。 K 君が夜中に外で遊んでいるのを PTA の〇〇さんが頻繁に目撃しており、事実確認のために来ました。ご近所さん以外にも見ている人がいるのを知り、息子を問いただした。知らないよ、夜は怖くて外になんか出れるわけないじゃん。やはり息子ではないようだった。夜になると一人で2階の自分の部屋には行けない怖がりな息子が夜中に一人で出歩くとは考えられない。仕方なく今後は気をつけますと学校の方に謝罪し、その日は帰ってもらった。数日後、夜中にご近所の H さんから電話。またお宅の子供が外にいるわよ。今度は一人じゃないみたいよ。注意しようとしたら一斉に逃げ出したのよ。一体どういう教育をしてるの？道路に面した窓から外を見渡す。誰もいない。ただ鍵をかけたはずの玄関のドアの鍵が開いていた。まさかと思い息子の部屋に行くと、息子は寝かしつけた時と同じポーズで眠っていた。ご近所さんの見間違えだとほっとした反面、少し気味が悪い。寝室に戻り再び眠りにつく。ピンポンピンポンとチャイムが鳴った。時計を見ると夜中の2時半。こんな夜中に誰？眠い目をこすりながら階段を降り、インターホンのモニターを確認すると、髪の長い女の子が立っていた。誰？どうしたの？と夫も目を覚まして起きてきた。そして女を見るなり夫の顔が引きつった。おい、その子見覚えないか？全く見覚えがない。誰なのかわからない。夫は顔面蒼白になり、何も言わずに寝室に戻っていった。誰が見ても怯えているのが目に見えて伝わってきたが、今はモニター越しの女が気になる。こんな夜中にどちら様でしょうか？インターホンでは声が小さくほとんど聞き取れない。警戒しつつもチェーンをかけた状態で玄関のドアを少し開けた。ゆっくりとドアの隙間から玄関先を見ると女の子が立っていた。 長くボサボサの黒髪、痩せこけて華奢な手足、顔には無数のひっかき傷、靴は履いておらず泥だらけの裸足。貧しい国の孤児という表現がまさしく当てはまる風貌。どうしたの？大丈夫？問いかけても何も返事をせず、女の子はそのまま走り去った。何が何だかよくわからない。誰かのいたずらか？考えてもわからない。あの女の子が誰なのか夫に確認しようと寝室のある2階へと向かう。
いた。
目覚めると1階リビングのソファーで寝ていた。頭がとてもとてもズキズキする。時計を見ると朝方7時半。今から支度では小学校に遅刻してしまう時間だ。急いで息子を起こし2階へ。息子はいつも通り寝起きが悪く文句ばかり言っているが、急いで支度してなんとかいつもの時間に送り出すことができた。ん？あれ？夫は？いつもなら夫が朝6時頃に起床し私と息子を起こすのが習慣となっているが、今日は夫が起こしに来なかった。おかしいな。具合でも悪いのかなと思い寝室にいる夫を起こしに2階へ。あれ？誰もいない。早起きしてすでに会社に向かったのかとも思ったけど、行ってきますの一言もなかったため携帯に連絡をすることに。着信音は寝室から聞こえる。夫の携帯はベッドの横に落ちていた。夫が携帯を忘れることはそんなに珍しいことでもなかったため、きっと焦って出かけて忘れたんだ。そう思いそこまで心配はしていなかった。しかし夜中になっても帰ってこない。システム系の仕事に従事しているため、きっと障害対応で遅くなっているんだ。明日には帰ってくるだろうと思い眠りについた。翌日になっても帰ってこない。夫の勤め先に電話をかけてみた。 T さん、夫なら昨日今日と無断欠勤してますよ。仕事の引き継ぎもなしで本当にいい迷惑ですよ。戻られたらすぐに連絡するよう伝えてください。怒鳴りつけられてそのまま電話は切れた。結局夫が帰ってこないまま3日が経った。夫の家族も大騒ぎになり警察に届け出ることになった。以前にもこのようなことはありましたか？
一度もありません。
どこか行きそうなところに心当たりは？
ありません。
何か悩んでいるようなことはありませんでしたか？
ありません。
本当に夫が家を出ていく心当たりなんて何一つない。ただあの女の子が家に来た時の夫は出会ってから一度も見たことのない表情をしていた。一応刑事さんにあの夜のことを話した。でその女の子に見覚えは？旦那さんとの接点は？いろいろ聞かれたが進展するようなことは何もなかった。あれから2ヶ月ほど経ったが夫は帰ってこず連絡もない。警察にも定期的に足を運んだが有力な情報はなく、ただ待つしかないとのこと。夕刻、ご近所の H さんが慌てた様子で話しかけてきた。
S さん、S さん、いたいた。さっき丸々公園に旦那さんがいたわよ。声をかけたら自転車に子供を乗せて走り去ってったけど。
私は急いで丸々公園に向かった。到着した頃にはすでに夫の姿はなく、公園には見知らぬ子供とその親だけ。手当たり次第夫のことを聞いて回ったが、誰も夫のことを見ていないようだった。気がつけば辺りは真っ暗になっていた。
もうこんな時間か。そろそろ息子が帰ってくる。ん？その時気づいた。息子はご近所さんから夫の話を聞いた時、向かいの家の友達と一緒に遊んでいた。夫が自転車に乗せたのは息子だとばかり思い込んでいたが違う。夫が連れていた子供は一体誰？まさかあの女の子なの？一体何をしているの？帰宅すると家には誰もいなかった。夫も息子も。向かいの家にまだいるのかと伺ってみると、私が急いで丸々公園に向かった時に息子もすぐ後を追いかけていったとのこと。どうやら行き違いになったようで、再度丸々公園に向かおうとした時、遠くから息子が走ってくるのが見えた。おかえり、さっきは急にいなくなっちゃってごめんね。息子は何の返事もせずに全力で私の横を通り過ぎると自宅に入っていった。ガチャガチャ。え？息子が玄関の鍵をかけた。ねえ、なんで鍵かけるの？開けてよ。だって追いかけてくるんだもん。何が？いい子。いい子？いい子はいい子だよ。ああ、もう意味わからない。とにかく玄関開けてよ。ママ。ん？いい子来ちゃった。どこに？ママの隣。左右を見ましたが、もちろん何もいません。何もいないよ。まだいるよ。だって画面に映ってるもん。もういいからとにかく開けて。ん？わあ！どうしたの？
息子からのインターホン越しの返事がなくなった。どうにかして家に入ろうと1階の窓や勝手口を確認するが、戸締まりはバッチリ。もう2階から入るしかないかと思い、2階のベランダを見上げると、ベランダに息子が全裸で右足の靴下だけ履いた状態で立っていた。小さい声で何かをブツブツ言っている。全く聞き取れない。そして次の瞬間、どうぞ、ベランダから落下。左足の膝のあたりから折れた白い骨が突き出ている。どう見ても動けるような状態じゃないのに、息子はそのまま立ち上がった。まるで何事もなかったかのように歩き出す。息子は私の隣まで来ると耳元で小さな声でつぶやいた。パパに突き落とされた。次はママの番。そう言って息子は笑っていた。ずっと笑い続けていた。私はしばらく放心状態だったようで、息子の落ちた音に気がついたお隣さんが救急車を呼んでくれた。救急車の中では息子が死んでしまうのではとずっと泣き叫び続けた。幸い怪我は左足の骨折だけで、手術も無事に成功し、他に外傷はなく全治3ヶ月。ただ背中に赤黒い小さいあざが無数にあったらしく、息子さん、学校でいじめられていませんか？そんなことはないと思います。昨日もお風呂上がりに背中を見たときもあざなんてありませんでした。
そうですか。
医者は何か言いたそうでしたが、話はそこで終わった。
息子の無事に安堵したが、一体なんでこんなことになったの？本当に夫が突き落としたの？行方不明なのに、家にもいなかったのに。
意味がわからない状況に頭がおかしくなりそうだった。私が考えても何も解決しそうにない。息子の意識が戻り次第聞こう。
そして事故の翌朝、息子が病室から消えた。看護師に聞いてもそんな子供は入院していない、見ていないの一点張り。必死に訴えかけても本当に知らないような素振りをされたので、仕方なく家に帰ることに。帰宅するとカーテンから明かりが漏れている。カーテンの隙間からリビングを覗き込むと、夫と息子が肩車をして遊んでる。だけど様子がおかしい。息子は大怪我をしたはずなのに左足には何の怪我もしてない。そして何よりも夫が戻ってきたことに驚いた。急いで玄関に向かい、ドアを開けリビングに駆け込む。一体今までどこに。言いかけてやめた。真っ暗なリビングには誰もいない。かくれんぼしてるの？お風呂場？誰も入ってない。ねえ、どこにいるの？トイレ？誰も入っていない。悪ふざけはいい加減にしてよ。寝室？誰も寝てない。子供部屋？いた。誰かが息子の二段ベッドで体育座りをしてる。部屋の電気をつけようとしたがつかない。廊下から漏れる明かりでかろうじてシルエットだけ確認できる。誰？ママ？息子の声だ。そうだよ、どうしたの？パパとママを探してるんだ。ここにいるよ。私はそう言って息子を抱きしめた。本当にママなの？当たり前じゃない、わからないの？うん、だって何も見えないんだもん。え？息子を抱きかかえたまま廊下に出る。え、どうしたの？明かりの下で息子を見た瞬間叫んでしまった。息子は両目がなかった。両目があるはずのくぼみにはくしゃくしゃに丸められたハンカチが詰め込まれている。息子の目から流れ出たであろう血を吸い込み、どす黒く変色したハンカチ。次の瞬間、バイバイ。息子に押されバランスを崩し階段を転げ落ちる。真っ白な天井、真っ白なカーテン、真っ白なベッド。目覚めると病院の一室、病室の入り口のドアが開く。息子だ。普通に歩いてる。もちろん目もある。息子の怪我は夢だったの？とにかく無事ならそれでいい。本当によかった。ママおはよう。おはよう。具合は大丈夫？うん、ちょっと頭が痛むけどね。パパもずっと心配してるってよ。パパが帰ってきたの？電話があったの。いつ？わかんない。え？急にめまいがした。多分貧血。意識が飛びそうになる。 S さん、ちゃんと薬飲んでくださいね。お昼の分まだ飲み終わってないですよ。いつからそこにいたのか、看護師が隣に立っていた。 K 君、お母さんはこれからお薬飲んでお休みするから、外でおばあちゃんと待っててね。わかった。そう言うと息子は病室を出て行った。手渡された薬を飲み目を閉じる。すぐに意識は朦朧とし眠くなる。今度は邪魔しないでくださいね。耳元で誰かが囁いた。どこかで聞いたことのある女の声。真っ白な天井、真っ白なカーテン、真っ白なベッド。 目覚めると病院の一室、ベッドには息子が寝ている。付き添いながら眠ってしまっていたようだ。左足を骨折した息子は寝にくそうな体勢で眠りについている。ぐーっとお腹が鳴った。そういえば昨日から何も食べてない。息子が起きないよう握っていた息子の手をゆっくりと離し病室を後にする。ここの病院は食堂のラーメンが美味しいと評判だった。太麺でコシのある醤油ラーメン。注文したラーメンを食べて一息つく。なんだかいろいろな夢を見たなと思いつつ、息子のまず病室に向かう。なんだろう。息子の病室の前に人だかりができている。あれは警察？息子に何かあったの？私に気がついた看護師が走って近づいてくる。 S さん、息子さんが。どうしたんですか？緊急で手術をすることになりました。どうして？足以外には何も怪我してなかったはずじゃ。それが、看護師は何かを思い出したかのように口元を押さえた。
目が。
目？
息子さんの両目がなくなっていたんです。
え？
意味がわからないんですけど。
隣にいた刑事が話し出した。眠っている最中麻酔をかけられ両目を取られたようです。奥さん、何か心当たりはありませんか？朝まで一緒に息子さんの病室にいたそうですね。
はい、いましたけど何も。一体誰がそんなことを。
数時間後、両目を包帯で隠された息子は命に別状はないとのこと。しかし失ったものはあまりにも大きすぎる。これから先息子は何も見ることができない。動物園、水族館、映画館、遊園地、好きだったアニメにゲーム、私の顔、パパの顔、そして自分の顔。
ママがずっとそばにいるからね。
他になんて声をかければいいのか全く思い浮かばない。息子を安心させるための言葉よりも先に涙が出てきて声にならない。夫と出会い、結婚、息子を出産、念願の一戸建ての購入。誰がどう見ても平凡で幸せそのものだった。それなのにどうしてこんな。バッグの中の携帯が鳴っている。ご近所さんからだ。
もしもし。あ、 S さん、ちょっとお宅のお庭が大変よ。今すぐ来て。
何がですか？電話が切れた。
ちょっとお家に戻るね。お着替えとか持ってくるね。何か食べたいものはある？
お水飲みたい。
わかった、ちょっと待っててね。
息子に水を飲ませて病院を後にした。自宅の前は人だかりができている。息子の病室の出来事がフラッシュバックし気分が悪くなる。ご近所さんが集まって庭の前で騒いでいる。
なんだろうねこれ。
気味が悪いね。
いたずらかしらね。
あ、 S さん戻ってきたよ。
S さんだ。
本当だ。私に気がついたらしく、みんなの視線が突き刺さる。
ちょっとこれ見てよ。
昨日まではなかったんだけど、さっき通り過ぎたらあったのよ。駐輪場の中央に黒髪で赤い服を着た人形が置かれている。体育座りをした人形の目は見開き、腹部に包丁が突き刺さり、周囲には血だまりができている。いたずらにしては相当立ちが悪い。誰がこんなことを。
人形に近づき持ち上げる。
あ、
持ち上げた拍子に何かが足元に落ちた。目玉だ。人形の目玉が駐輪場のわずかな傾斜をコロコロと転がる。それを拾い上げようとした時だった。違う、これは人形の目玉だと思って触ったそれは、柔らかく程よい弾力があり、黒目の反対側に筋のようなものがある。紛れもなく人間の目玉だった。
これってまさか息子の。
意識が遠くなり、私はその場で気絶した。騒がしい音に目を覚ます。見たこともない家具や装飾品の飾られた部屋。ここはどこだろう。
あ、気がついた。
ご近所さんだ。私が倒れた後に運んでくれたらしい。警察が S さんの庭をいろいろ調べてて、ヤジ馬がわーわー騒いでるのよ。窓から外を見ると、私の家の庭にテレビドラマでよく見る光景が広がっていた。部下に何か指示をしている黒いコートを着た刑事、帽子をかぶったお揃いの服装で人形が座っていた駐輪場を調べる男、庭を囲むように集まってきたヤジ馬たち。
血が本物とか目玉は鑑識に回すとか話し声が聞こえたんだけど、どう見ても事件だよね。それともドッキリ。
ご近所さんは人ごとのように目をキラキラ輝かせながら言った。
ここまで大騒ぎになったの初めてよ。インタビューとかされちゃうかな。お化粧しておかなきゃ。
そう言ってご近所さんはソファーに座りながらメイクを始めた。リビングから駐輪場をじっと見ていると、黒いコートを着た刑事と目が合った。目が合うなり一直線にこちらに向かってくる。 S さんですね、ちょっとお話いいですか。刑事には夫の失踪、失踪前夜に現れた女の子、息子の骨折、息子の両目、駐輪場の人形について一通り話し、後日以下のことが分かった。駐輪場の人形の目玉は人間の目玉だったが、息子の目玉ではなかった。駐輪場の血だまりは人間の血で、血液型は B 型、私は O 型、夫と息子は A 型なので、私たち家族のものではなかった。包丁からは犯人とおぼしき指紋が検出されたが、前科者の仕業ではないようで犯人特定はできていない。結局のところ現時点ではまだ何も解決できていない。息子の退院日、両目を閉じうつむいた息子の手を引き自宅に帰る。いつも元気でうるさくて、怒られてもニコニコで、とにかく活発だった息子。それが今では。事故前後の息子のギャップが見ていてつらい。
ママ、何？僕はいい子？
当たり前じゃない、いい子だよ。本当にいい子。自慢の息子だよ。
そっか。
どうしたの？息子は泣いていた。
ママ、お目目がなくても涙は出るんだね。
私は無言でとにかく息子を抱きしめた。変われるものなら変わってあげたい。そういう言葉をよく耳にするが、まさにその通りだ。息子の目が見えるようになるなら、私は喜んで両目を差し出す。息子のことは何があっても守り抜く。たとえ命と引き換えであっても。そう心に誓っていたが、本当にこの先ずっと守ってやれるのだろうか。私は40歳で息子を産んだ。もう若くはない。息子が大人になる頃には60歳のおばあちゃん。確実に息子より先にこの世を去ることになってしまうのに、両目も見えない、両親もいない息子はこの先どうやって生きていけば。
ダメだダメだダメだダメだダメだ、考えれば考えるほど不安が募るだけだ。とにかく今は明るく息子が安心できるように振る舞わなければ。
ピンポン。
誰か来た。モニターには宅配員の姿。
ママ、お水ちょうだい。
お水ね、はいどうぞ。息子にお水を渡してから玄関に向かう。こちらに印鑑を。ありがとうございました。
どうも。
荷物が届いた。差出人はご近所の H さんだ。家が近いんだからわざわざ宅急便で送らなくてもいいのに。段ボールには壊れ物注意のシールが貼られている。大きさの割にやたらと重い。何が入ってるんだろうとカッターで封を切り箱を開ける。箱の中には夫だったものが入っていた。箱にぴったりと首から上だけが収まっていた。目の部分はぽっかりと空洞になっており、目玉が抜き取られている。首の切断面からはウジ虫が大量に湧いている。とてつもない異臭とありえない光景に私はその場で嘔吐した。ポタッと後ろで物音がしたので振り返る。息子が胸を押さえながら苦しんでいる。
どうしたの？どこか痛いの？
僕はいらない子供だから、ママにとっている子になるの。ピタリと息子の動きが止まった。
なんで？
夫と息子が私の中から消えた途端、理性が完全に壊れた。絶対に許さない許さない。包丁をカバンに入れ、H さんの家に向かう。
ピンポンピンポン。
何度鳴らしても出ない。
早く出てこいよ、さっさと出てこい。
大声で叫んでいると異常に気がついたお隣さんが出てきた。
S さんどうしたの、そんな大声出して。
H さんに用があるんだけど出てこないの。
え、 H さん？
H さんなら S さんが引っ越してくる前に亡くなってるわよ。
嘘だ、私は何度も H さんと会ってる。
そんなこと言ったって本当にもう亡くなってるのよ。ちょっと待ってて。そう言うとお隣さんは自宅に戻った。数分後、一枚の写真を持って再び出てきた。
S さんの会った H さんはこの人で間違いない？
写っている女性を確認する。
違うね、
H さんはもういないの。
じゃあ私が会っていた H さんは一体？
後日談。結局それ以来 H さんに会うことはなかった。もう二度と会えないと確信している。 H さんの住んでいた家からは3人分の死体が発見された。床下収納に私の夫の首から下、押し入れの段ボールからは2人の女の子の首から下。まだ首が2つ見つかっていない。息子の死因は毒物だった。手に握られた包みと息子から検出された毒物が一致。自殺だ。どうしてあんなにも近くにいながら救えなかったんだろう。夫の会社にあった私物から日記が見つかった。私と結婚する以前から書き続けていたようだ。過去に私以外の女性と結婚して子供もいたらしい。私と出会ってからその女性との関係を断ち切ったが、しつこく付きまとわれたため引っ越しを余儀なくされた。その結果購入したのが今私が住んでいるこの家。
ねえ、一人には広すぎるよ。
将来もう一人は子供が欲しいね。今度は女の子がいいな。娘と一緒にお洋服とか買いに行きたい。あのさ、引っ越し先マンションがいいって言ってたけど、一戸建てにしない？子供部屋が2つは必要になるし、
S の住みは家庭菜園ができる広い庭付き。夏は子供用のプールを置いて、にぎやかにはしゃぐ子供たちの笑顔が見たい。
うん。
俺、これからも頑張って働くからさ。S と K が笑う顔が好きだから。
杉本様、いかがお過ごしでしょうか。あれから2年経ちますね。隆之のせいで娘は死にました。いらない子供なんて言うからあの子は死にました。私と娘を捨てた男、死んでも仕方ないです。子供を失う気持ちはどうですか。薬で苦しまずに死んだか。私つらいです。あなたもつらいです。復讐できたごめんなさい。私もやつと娘のところに行けます。ありがとう、さよならございます。費用堂。
以上、いい子
っていう題名の話でございました。
予想以上に長かった。長いとは3日のバーで思ってたけど、予想以上にかかりました。はい、でジータレス、179、
寒い甘酒から日本酒に切り替えましたと。今日は牛蜜時まで放送ですかと。
いや、ない、もうないんだけど、ないな。今日これで終わりで、
はい。
で、180、お茶かと。おっちゃんじゃないですか、こんばんは、と。あざっす。で、181、目にハンカチ詰められて普通に話してると怖すぎる。と。てか、最初目に、うん、しかも真っ黒くなってるから、なんか、うん、どす黒くなってる。うん、で、なんか、体育座りしてるし。で、182、産むわけがわからんと。これが、だから、なんつうのかな、なんか、まあこうで、まあ、最後も出ちゃったけど、S さん、H さん、うん、出ましたけども、うん、とりあえず、なんか、この、まあ、ある程度もう分かったけども、うん、なんでこういうことがっていうところは、なんかね、こう分からないあたりが、この、ホラーっぽくていいんじゃないですか。結構面白かったです、これ読んでて。このわけのわからなさが、うん、なんか場面がいきなり変になったりするからさ、どれが本当っていう、夢見てんだか見てねえんだ俺。で、183、これはやばい、怖すぎると、うん、なんとなくこのわけのわからなさと、実際起きてるところと起きてないところ、なんだかわかんないけど、でも、現実かっていうところも、うん、これ結構良かったんじゃないですか、これ。で、184、あまり意味はわからないけど、めっちゃ怖いってます。多分ね、こういうもんなんだと思うんですけどね。全部理解できて、こうだったんだ、ちゃんちゃんっていうよりかは、なんかこういう感じがまあいいんじゃないですか。こう、うん、多分これぐらいのもんが多分いいんだ。うん、100% ばかりよりも多分ね、5割ばかりとか4割ばかりとかで終わらせるやつの方が多分来るんだろうな、これ。で、185、これはミステリー&サスペンスだなと、うん、これは、うん、結構来ましたよ、うん。で、186、出遅れたと思ったら始まったばかりみたいで安心しましたと。いや、終わるんだけど、あれおかしいな、始まったばかりって書いてあるのおかしいな。
終わるんですけど、で117、尿意に負けて最後聞き逃したと。やっちゃったこれ、大事なとこ、これ最後、最後これ大事だったんじゃないこれ。ほとんどひらがなで書いてあるの、最後の最後のところはほとんどってか全部だ。まあカタカナも少し混じってるけど、漢字を使ってないで書いてある。そうか、まあ負けるときは負けるからね、しゃあないねそりゃ。まあとりあえず、はい、まあ録音上げるんで、もしよかったら聞いてくれればありがたいです。というわけでですね、思ったより言ってしまったので、まあ、今日はここで終わりにしようかなと。はい、次行くと、次読んじゃったらもう1時超えてくるからね。というわけで、この辺で終わりにしましょう。ですね、今週の金曜だから、12月の14の19時30分予定ですけど、もしかしたらずれるかもしれないんですけど、まあ、一応19時半予定で、またですね、8月にやった企画のようなことをしたいと思いますので、まあ、ツイッターにはバンバが書いてく、当日書いてくので、まあ気にしといてもらえればありがたいなと思います。朗読、創作怪談朗読リレーをやろうと思ってるんで、もしよかったら聞いてみておくんなましと。まあ、一応録音もアップするんで、まあその時聞けなくても落として聞いていただけたらありがたいっていうことで、今日はこの辺で終わりにしますね。じゃあ、はい、まあ、そっちの方も聞いてもらったらありがたいです。相当長丁場になるんで、全部聞ける人はあんまりいないと思いますけど、はい、はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。ほい、じゃあこの辺でおやすみなさい。ではバイバイ。